インドネシア政治新省が実施した調査によると、政府のパフォーマンスに対する国民の満足度はそれぞれ 80.9% と 79.3% と記録されました。同紙によると、この結果は国家の優先課題の実施において、政府が講じた措置に対する国民の信頼と支持を反映しているということです。ユス氏はまた、この調査の結果は政府がパフォーマンスを継続的に改善するための原動力となると述べました。そして政府の業績に対する国民の支持に感謝の意を表しました。次にインドネシア共和国外務省報道官のロリアンシア・スミラット氏は、今後民主共和国の国連平和維持ミッション、モノスコに勤務する第二トポールの隊員は、全員安全な状態であると述べました。ロリアンシア氏は火曜日ジャカルタでの短いメッセージで、職員全員が健康で安全だと述べました。同氏は現在、インドネシアはインドネシア国軍とインドネシア警察の合同要員1051人を国連平和維持ミッション、モノスコに派遣していると説明しました。同氏によると、インドネシア政府は今後民主共和国の情勢の進展を深い懸念を持って注視しているということです。そして現地の状況の進展を注意深く監視していきます。今後民主共和国で武力衝突が発生しています。トルコのアナドル通信社は M23 反乱軍が1月26日日曜、今後のキンシャサ政権を支援する連合軍が空港で爆弾を積み込んでいるとの口実でコマチョークを封鎖したと報じました。次に、住宅共助地域省は補助金を受けた住宅開発業者に対し、環境に優しいグリーン建築証明書を取得するよう奨励しています。環境に優しい住宅の建設は、特に健康面において、居住者に快適さの面でも付加価値をもたらします。住宅居住地域省の居住地域局長、イトラヌール氏は、水曜日ジャカルタで政府は予算が許す限り、インフラ、施設、居住事業の支援を提供し、グリーン建築証明書を持つ補助金を受けた住宅開発業者には、より大きな割合の支援を行っていると述べました。住宅居住地域省は300万住宅計画では廃棄物管理に注意を払う必要があると述べました。住宅居住地域省の農産住宅局長イムラン氏は300万住宅プログラムの実施には家庭組の管理にも注意を払う必要があると述べました。廃棄物を適切に管理することで、生活で健康的な居住環境を作り出すことができるだけでなく、福祉の向上や良好な生活文化の構築にもつながります。次に、インドネシア共和国の杉尾の外相は、中学校の今日正月、2576今日では単なる記念行事ではないと述べました。杉尾の外相は、今日正月は兄弟愛を強め、団結の精神を強め、より良い未来への新たな希望をもたらすきっかけでもあると説明しました。インドネシア最高助教評議会の公式 YouTube アカウントで放送された旧正月の挨拶ビデオを通じて、杉尾の外相は多様性を持つインドネシアは、国家としてのアイデンティティを強めるために団結が必要だと述べました。
インドネシア dengan keberagaman suku, agama dan budaya
民族的、宗教的、文化的多様性を持つインドネシアは強い国家アイデンティティを築くために団結を必要としています。団結がなければ、ここは分裂し、不安定になり、すべての関係者に損害を与える可能性があります。したがって国家の統一宗教の調和、平和な生活を維持することは、社会において調和の取れた範囲した状態を作り出すために非常に重要です。外相また旧正月2576今日が、すべての多元的なインドネシア国民に平和、繁栄、幸福をもたらすことを期待しています。そしてインドネシア国家の強さの基盤である官僚と団結の調和を維持するよう国民に要請しました。 2576金尻の旧正月のお祝いは2025年1月29日水曜日にインドネシアの19島によって記念されます。最後のニュースです。インドネシア島インドはインドのニューデリーで開催された第3回インドネシアインド CEO フォーラムを通じてデジタル経済における戦略的パートナーシップを強化しました。このフォーラムは両国のビジネスマンがデジタル技術、電子商取引、製造、クリーンエネルギー、健康医薬品など様々な分野でより強力な提携関係を構築するための場です。1月28日火曜日、情報デジタル省のプレスリリースがインド支店に、通信デジタル省のイスマイル・ジンゴ所長は、インドネシアとインドの協力は世界で競争力の高いデジタルエコシステムを構築するための真の一歩だと強調しました。イスマイル氏は、インドネシアとインドはデジタル分野で大きな可能性を秘めたに大経済大国だと述べました。このフォーラムはインドネシアがデジタルの未来に立ち向かう準備を整えているだけでなく、世界的な技術の発展に影響力を持ち、役割を果たす主要なプレイヤーになりつつあることの証明です。これでニュースを終わります。リスナーの皆さん、外国コーナーです。今日は在東京のインドネシア大使館はインドネシアと宮城県の緊密な友好関係を歓迎することについてお伝えします。在日本東京のインドネシア大使館はインドネシアと宮城県の友好関係がますます深まり、日本に利益をもたらす様々な協力の形で反映されていることを歓迎しています。在日本のインドネシア副大使マリア・レナタ・フォタガロン氏によると、現在2024年7月から宮城県インドネシア協会または MIA が設立され、2023年7月以降のインドネシア人移民労働者の廃止に関して宮城県とインドネシア労働省の間で合意が成立したということです。アンタラ通信社が引用した日に、マリア・フォゴ大使は宮城県で開催された宮城大使サミットに出席した際、これらはインドネシアと宮城の緊密な友情と経済協力の強化に向けた競争の楽観主義の証拠だと述べました。1月27日月曜日にジャカルタで受け取った在東京のインドネシア大使館からの声明によると、マリア・フォゴ大使は宮城県とインドネシア労働省の間の協力協定は、インドネシア政府と日本の県の間で締結された最初の雇用協定だと述べました。マリア・フォゴ大使によると、この協定はインドネシアの技能、実習生、特定技能者、技術者の日本への派遣と受け入れを加速するための基礎を提供するものだということです。宮城県が開催する宮城アンバサダーサミット2025については、マリア・フォゴ大使はこの議題はインドネシアにとってビジネスの見通し、投資、観光の魅力、宮城との協力について学ぶ機会を提供していると述べました。さらに宮城アンバサダーサミット2015には宮城県に加えて福島県と岩手県も参加しており、ますます収益性の高い協力経済ネットワークが形成される可能性があります。一方、宮城県の村井義弘知事は演説で、特に東日本や東北地方を襲った大地震の後、インドネシアを含む旅行国との間で確立された援助、支援、開発協力に感謝の意を表しました。村井知事は宮城県がここまで復興できたのは各国の支援があったからであり、今後も各国と協力を続けていくと述べました。在東京のインドネシア大使館によると、宮城アンバサダーサミット2025の参加者はイベント中に様々な活動に参加しました。その中で仙台育英いいこと学校により書道パフォーマンス、随岩寺の訪問、道の区海岸ルートの紹介、東北地方の人気の食文化などが含まれます。これで外国なお終わります。 今日の歴史です。今日は1月30日ウィルヘルム・グストルフセンの悲劇のことから始めます。ウィルヘルム・グストルフセンの悲劇は第二次世界大戦中歴史上最大の海上災害の一つでした。この船はもともと1937年に建造されたドイツの観光船でした。しかし1945年1月30日の夜、第二次世界大戦で負傷した民間人や兵士を含むドイツ難民の輸送に使用されていたウィルヘルム・グストルフ船は S-13 ソ連の潜水艦の魚雷攻撃を受けました。そして船はバルト海に沈みました。この悲劇で約9400人が死亡したと推定されています。次に1948年1月30日、マハトマ・ガンディ氏が暗殺されたことについてです。マハトマ・ガンディ氏はインド出身の精神的指導者であり政治家でした。ガンディ氏はインド独立運動において重要な役割を果たしました。彼は非暴力抵抗を実践し、平和的なデモを通じて独立運動を行った活動家でした。1948年1月30日、ガンディ氏はヒンズー教徒よりもイスラム教徒を支持したとした、ガンディ氏に激怒したヒンズー教民族主義者のナフラン・ゴドセによって暗殺されました。最後に1月30日、インドネシア・レイチョルイの日についてです。インドネシアのレイチョルイの日は毎年1月30日に祝われます。この日は2014年に森林保全と野生動物保護の分野で活動する社会財団であるプロファウナ・インドネシアによって創設されました。インドネシア・レイチョルイの日は、インドネシアのレイチョルイの違法取引が横行していることへの懸念が動機となっています。レイチョルイは生態系のバランスを維持する上で非常に大きな役割を果たしています。この種類のレイチョルイは、森林や生態系の状態が横であることの指標となります。インドネシア・レイチョルイの日を記念することで、レイチョルイの親父を保護しながら、レイチョルイの保護に参加するという国民の意識を高めることが期待されています。これで今日の歴史を終わります。
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネーシア、ワーナワーニ、インドネーシア語講座、インドネーシアのポップミュージック、地域的及び国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネーシア及び海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネーシアより世界へお届けしている、Voice of Indonesia。
I'm coming your way. All you haters, you can say what you wanna. I'll rise higher when you say my name. I don't care about the rumors or drama. I'ma be fine, baby, I'm okay. Flying by the haters when I cry. I go boom, boom, boom. Sending you a message when I'm right. I put my middle finger up. I flip it up, I flip it up, oh.
Nah, 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 don't you get me all wrong. Just get up on my way. I've been walking since day one. I know I'm not a saint. Baby, I'm not high, so don't you waste my time. Cause all you haters can hate me now, but I'm never gonna change.
I'm by the haters when I cry. I go boom, boom, boom.
レスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は環境省は東カリマンタンの FCPFCF 気候プログラムが最終段階に入ったと発表したことについてお伝えします。環境省の環境管理局は東カリマンタン州で実施されている森林炭素パートナーシップ施設炭素基金または FCPFCF の気候融資プログラムが最終段階に入り、世界銀行からの最終支払いを待っていると述べました。火曜日にジャカルタで受け取った声明で、環境省の気候変動緩和局長イラワン・アサッダリ氏は、FCPFCF プログラムは、世界銀行が管理する世界的な取り組みであり、持続可能な森林管理を通じて、温室効果ガスの排出を削減することを目指しており、森林破壊及び森林劣化による排出削減、または RED プラス、ガソルに対する世界技術の資金調達に重点を置いていると説明しました。ロシアは FCPFCF プログラムは2012年に2090万コメドル、約3390億ルピアの初期資金または前払い金を受け取りましたが、これは二酸化炭素換算で418万トンの排出量削減に相当すると述べました。FCPFCF の排出削減支払い契約の文書によると、このプログラムの排出削減目標は2200万トン、二酸化炭素換算で に達し提供される。インセンティブの総額は1億1000万コメドルに達します。したがってインドネシアには依然として8910万コメドル相当の RBP REDD プラスインセンティブ資金を獲得する機会が残されています。当初は残りの RBP REDD プラスインセンティブ資金を獲得するには、特にセーフガードに関連するいくつかの文書及び報告要件を満たす必要があると説明しました。東カリマンタン州政府は世界銀行が実施した文書レビューとセーフガード報告の結果について話し合い、改善のための意見を得るため、2015年1月23日と24日にサマリンダでワークショップを開催しました。これに関して東カリマンタン州の経済開発行政担当補佐官ウジャン・ラクマド氏は、現在 FCPFCF に関連する活動の資金は、前払い金基金の予算が十分でなくなったため、東カリマンタン州地域の予算を使用していると述べました。同声明で、同イベントに出席した世界銀行のインドネシアと東ティモールの環境担当主任専門家であるフランカ・ブラウン氏は、 保守処置プログラムに関連する文書および報告要件を満たすために、サラと東カリマタン州のチームが行った努力と成果に感謝の意を表しました。これでインドネシア語を終わります。
Karena ada dia di hatiku, aku tak lagi pernah merasa sedih. Karena ada dia di hatiku, lupakan saja masa lalu.Nikmati hidup saat ini, jangan khawatir yang akan terjadi nanti, selama ada cinta di hati.
パソナインドネシアです。今日はバリトの王国間芸術をご紹介します。今回はバリトタバナン族の伝統芸術王国間芸術をご紹介します。王国間は木で作られた巨大な紙のような楽器で、遠隔地の村の人々の集団によるコミュニケーション手段として使われています。同じ楽器ですが、サイズが小さいものはクロンチョガンと呼ばれ、通常はココナスの木を洗う濡らす動物を追い払うために木にかけられたり、家畜、牛や水牛の首飾りとして使われます。オコカンという言葉は、楽器自体が発するクロツクロツクロツという音に由来しており、そのためオコカンと呼ばれています。オコカンは神聖な芸術です。この芸術は人々がクロブクと呼ばれる伝染病に襲われた時に演じられました。通常この病気を治療するために人々は家から出て鈴の鼓舞、オコカン、テクテカンなどの楽器を叩きます。バブラの人々はこれらの音が地元住民を襲う病気への発生原因を追い払うことができると信じています。従って人々はオコカンの芸術を神聖な芸術としています。また村に不作や病気の流行などの証拠がある場合にもオコカンが演じられます。 交換後はシリーズ2でモラウチを回りながら演奏します。宗教的な儀式以外にもバレゲージ主催などの特定のイベントでも交換が演奏されます。伝統芸能を楽しみたいゲストにも余計上演されます。この芸術はゴング、太鼓、タワタワなどのバルトの他の楽器によっても演奏され、交換の音の美しさと独自性をさらに引き立てます。ゲストの皆さん、これでパソナイドリッシュを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Indonesia.
リスナーの皆さん、ワルナワニです。今日はジャカルタは2015年の世界トップ50年のエリートリストを入ったことについてお伝えします。ジャカルタ市は再び誇らしい成果を達成しました。イギリスのロンドン発の出版物タイムアウトは2015年に訪れるべき世界のベスト50都市のリストを再び発表しました。ジャカルタは世界のトップエリート都市のリストに含まれています。 ASEAN でランクインした間の都市はタイとシンガポールのみでした。ジャカルタは29位でタイのチェンマイより下です。ジャカルタはオーストラリアのウィンや日本の東京など世界の間の都市よりも優れた成績を収めました。一方、南アフリカのケープタウンは2015年に世界で最も優れた都市となりました。タイムアウト市はジャカルタを経済の中心地であり、インドネシアの間の都市の旅行する前に立ち寄る場所として取り上げています。ジャカルタ市はコータトゥア、意味は旧市街の保存状態の良いオランダ植民地時代の建物からスディルマン中央ビジネス地区の輝く高層ビルや高級モールまで伝統と現代がうまく調和した都市だと言われています。観光客はジャカルタ歴史博物館で過去を深く探求した時、6M の骨董品店やコーヒーショップを訪れたり、ジャカルタのチャイナタウンであるグロドクで屋台の食べ物を楽しんだりすることができます。夜になるとジャカルタは仕事場から遊び場へと変わり、ナイトライフはあらゆるタイプのパーティースキーの人々の要望に応えます。タイムアウト市は毎年クリーンのリストを作成するにあたり、8500人以上の1位の住民と100人の専門家のパネルを対象に調査を行いました。彼らは旅行者にとって身近なテーマ、例えば食べ物、ナイトライフ、文化、物価の安さ、住みやすさ、改善体の雰囲気などについて意見を求められました。その後タイムアウト市は全てのデータを統合し、2015年の世界のベスト50年のランキングを決定しました。リスナーの皆さん、これでワルナワニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
リー海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 332.5kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LLE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシア及び海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
レスタの皆さん、音楽の広場です。今回はクリシアの曲についてお伝えします。クリシアは1960年代に音楽のキャリアをスタートしました。彼はキャリアを通じて多くのヒット曲を生み出してきました。そのうちの一つはウントクという曲です。この曲は1997年にリリースされたアルバムカラーチンダーム語で2収録されています。この曲は愛、ロマンス、楽観主義に包まれた混乱のニュアンス、そして誰かのソロメイトへの献身などあらゆることを表現しています。この曲は人間関係に対する強い信念と揺るぎない忠誠心も表現しています。それでは皆さん、クリシアのウントクのタイトル曲です。楽しんで聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Terganti saat lautan kau seberang, janganlah ragu bersaung. Ku percaya hati kecilku katakan berpaling, walau ke ujung dunia pasti akan ku nanti. Meski ketemu jumpa pasti ku kan menunggu, karena ku yakin kau hanya untukku. Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani kau takkan pernah terganti. Pandanglah bintang berpijar, kau tak pernah tersembunyi. Di mana engkau berada, di sana cintaku. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh saudara, pasti ku kau hanya untukku. Pasti ku kan menunggu lama ke ujung.
Kau di lindung kecil, dan kami lingkaran kecil. Sanggupkah kau berpijak? Sanggupkah kau menyenggak seisi dunia?
Voice of Indonesia.
Thank you.
Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Indonesia dan Arab Saudi berhasil operasi puluhan anak berkelainan jantung. Pebulu tangkis Indonesia lolos perempat final Thailand Master 2025. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah RSJPD, Harapan Kita, Jakarta, dan King Salman Humanitarian Aid and Relief Center, KSR dari Arab Saudi, berhasil melaksanakan operasi bedah penyakit jantung bawaan kepada 38 anak. Dilansir rri.co.id dalam konferensi pers di rumah sakit tersebut, Kamis 30 Januari, Direktur Utama RSJPD Harapan Kita, Iwan Dakota, mengungkapkan 38 kasus tersebut termasuk kasus dengan penyakit jantung berat. Namun ia memastikan dengan kerjasama dengan tim KSR, hal itu dapat dilewati dengan hasil memuaskan. Iwan berharap kerjasama yang telah terjalin sejak 2023 ini dapat berlanjut di tahun-tahun mendatang, serta dapat menjalankan dengan menggandeng rumah sakit jantung di luar Jakarta. Sementara Ketua Tim KSR, Emad Buhari, mengatakan, bagi Arab Saudi, misi kemanusiaan tersebut merupakan upaya membangun hubungan jangka panjang mereka dengan masyarakat Indonesia. Operasi dilaksanakan sejak Selasa pekan lalu, 21 Januari hingga Jumat 31 Januari. Dengan melibatkan 28 anggota tim KSR dan 24 ahli bedah jantung anak RSJPD Harapan Kita. Beralih ke berita selanjutnya, pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Leo Roli Karna.